恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書7章1節から6節までです。マタイによる福音書の7章1節から6節、はじめに5節までをお読みします。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が計る通りにあなた方も計られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちが御言葉から離れ命から離れた善悪の木の路線において自ら裁き、自ら神を離れた支配をし、神から離れた善悪判断をするという時、私たちは自分が裁く通りに裁かれ、計る通りに計り返されてしまいます。どうか私たちがまず私たちの目の内にある針、この巨大な丸太、これを取り除けて、そうして澄んだ目でもってあなたと会いたいし、また兄弟姉妹と会いたいし、そして兄弟姉妹に対しては正しく兄弟姉妹の目の塵を除くことができますように、また私たち自身の目から本当に針を取り除けることをすることができますように、イエスよ、どうか導いてください。この語るしもべの唇を清めて、今ここに聞いている聖徒たち一人一人の耳を清め、あなたの命、あなたの御言葉を余すところなく命をいただき尽くすことができますように、エセどうぞこれからの時間をあなたが清め祝福してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。よくですね、クリスチャン用語の中で裁くとかね、いう言葉が聞かれます。人のことをあなたちょっと人のこと裁いてない、ね、人にちょっと何かとやかく言ったり、人を戒めたりする時にも、ね、あなたそれ裁いてるよとか、まあ、そういうことが言葉がよく聞かれますけれども、今日はこの裁くということについて、これは一体どういうことなのか、詳しく見ていきたいと思います。この裁くという日本語で訳されている言葉、ギリシャ語ではクリーノと言いまして、もともとはですね、裁判をするとか、判断を下す、あるいは、支配するという意味もまたあります。裁判するとか、要するに物事をですね、ジャッジするんですね。判断したり、また、その、自分の良し悪し判断に基づいて、支配をしたり、まあ、そういうことが、まあ、裁くという、クリーノという言葉の意味です。でここでは裁いてはいけません、裁かれないためです。でなんで裁いてはならないのか、その理由は、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が計る通りにあなた方も計られるからです、というのが理由です。ではですね、私たちは本当に何でもかんでも裁いてはならないのか、そう言いますと、聖書の他の箇所を見るとですね、あなた方はなんでそんな、裁くということを、 が知らないのか、そんなごく小さな事件さえ裁く力もあなた方にはないんですか、言われている箇所もあります。それは第1コリントの、5章の、最後の方ですね。まあ、特にこのコリントにおいてはですね、不貧困が教会の中にはびこっておりました。で、ある人はですね、とてもひどい性的不貧困を犯しておりまして、異邦人にもないような父の妻を妻にしているようなものが、教会の中にいて、そして教会はですね、それに対して何の戒めもしない、それを野放し状態にしている、まあ、そういう状況が、まあ、コリントの第一コリントの5章、パウロが、手紙の中でそれを責め戒めてるんですけども、パウロは、ちょっと5章の1節から3節のところを先に読みします。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。ね、ここにパウロ、そのものを主イエスの御名によってすでに裁きましたとありますね。ね、マタイの方では裁いてはならない、でもパウロはここで裁いてる、一体どういうことか。その答えがこの五章の12節13節に書いてあります。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさいとありますね。つまり私たちが裁くべきは外部の人たちではなく内部の人たちではありませんかとパウロは言っています。だから皆さん、教会の中においてですね、もし、ある、人が性的不貧困に陥って、でしかも異邦人にもない見られないような、まあ、性的不貧困に限らずですね、嘘偽りをするとか詐欺をするとか、とにかく御言葉に照らせば明らかに誤っているということ、これについてはですね、私たちは、裁くべきなんですね。この第一コリント6章の、1節からのところもお読みします。あなた方の中には仲間の者と争いを起こした時、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴えているような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。要するに私たちはですね、後には世界を裁き御使いをも裁くものとなるんです。今はまだその時ではありません、ね、パウロが、5章の12節で言ってるように、外部の人たちをは今は裁くべき時ではありません。それはやがて来たるべき時、キリストが御座について、そして私たちもキリストと共に、ね、裁きの座について世界を裁く時が来る。その時は、世界をも裁き御使いをも裁くべきものです。現に今私たちは、ね、ある種の御使い、悪魔サタンそのものどもを、ね、主イエスの権能によって裁いておりますね。私たちは世界をもやがては裁くべきもの、そして私たちは 見つかりをもね裁くべき、今現に悪魔サタンに対しては主イエスの権能を用いて裁いております。この権威はですね、皆さん正しく用いるべきです。じゃあ一体マタイのこのね7章のとの関連はどうなるのか、裁いてはいけませんというこの裁き、このクリーノーというギリシャ語は、ね、支配するという意味もありました。裁判する、判断するという意味でしたね。ある場面では裁いていい、むしろ裁きなさいと言われている。ある場面では、ね、裁いてはならない。この切り分けは一体どう判断するのか、それは御言葉です。命です。漱石の方では、ね、人の道には、ね、2つの道があることを皆さん学びましたね。善悪を知る知識のその方面と、また命のその路線、その2つがありました。そして善悪の路線、こちらには立ってはならないと神様は特に言われましたけれども、しかし人はですね、その善悪の知る知識の木を取って食べ、そして人は結局神様から離れた善悪判断で生きなくてはなりませんでした。人はですね、そのように神様から離れた、命から離れた善悪判断をするとき、その人が持っている裁きの計りでもって計り返されてしまいます、ね、あのカインの、何代目かの孫に、レメクでしたっけ、カインはカインを撃つものは7倍の復讐ということであれば、私は77倍の復讐をするぞ、そういうふうになんか妻たちに自慢げに話しておりましたけれども、そのような裁き判断をするのであれば、当然そのレメクはですね、同じ計りで同じ裁きで計り返されてしまうわけですね。神から離れた善悪判断、これは人をその同じ裁き、同じ計りで計り返されてしまいます。私たちが唯一ですね、裁きのをするべき、その計りとするべきは御言葉です。命です。御言葉という分道でもって天秤を測るんです。皆さん天秤って操作したことありますか？あのなんかシーソーみたいな感じで、ね、両方の端っこに、片方の端に正しい重りを乗せて、でそれでもう片方の、方に測りたいものを用いますけども、皆さんは御言葉という分道でもって物事を測るべきなんです。むしろ、ね、御言葉というその規定、この基準、このベースラインをですね持っていなければ、私たちは正しく測ることができません。自分の思い込みで、ね、こいつは死刑、こいつはちょっと美人だから許そうとか、そういうですね、どうしてもそういう人間的な判断、感情とかが混じってしまうんですけど、ですから御言葉という決して動かぬ分道でもって皆さんは測るべきなんです。コリントの人たちに性的不貧困があって、でそれで、ね、それを野放しにしている、それは御言葉という分道で測り裁くべきを、それをしていなかった、それをパウロはむしろ怒りました。むしろ御言葉というね、その物差しがあるのでしたら、性的不貧困、ね、父の妻を妻とする、これは明らかに民数記の違反が、民数記それしてはならないと書いてあります。それに違反しているわけですから、ですから御言葉という物差しでもって皆さんは正しく裁くことができ、正しく測ることができます。当然ね、裁いたらその同じ裁きで皆さんも裁かれるとありますが、皆さんもともと御言葉で裁かれるものですね。であるからには御言葉でもって皆さんは正しく測るべきです。正しく裁くべきです。そしてこのパウロがしたように、それのような不貧困をしているものに対してはしっかりと御言葉でもって測り裁き戒めるべきです。そしてもし2人3人で言って聞かなければ教会に告げ、教会が言うことを言って聞かなければそのものは、異邦人のように扱う、要するに追放する、そういうそのようにしてですね、教会の中を清め、清い状態を保ち続けるべきことを、パウロはここで命じているわけです。私たちが正しく裁くためには 御言葉なるお方イエス・キリストを持ってくるんですね。冒頭の方での御言葉はヨハネの3章、あの有名な3章16節からの箇所でしたね。神は実にその人を御子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これは聖書の中の聖書です。イエス様は一人子をお与えになったほどによう愛された。それは一人として滅びることがないようにするためですけれども、そこに続くヨハネ3章17節以降のところはですね、裁きについて記されているんですね。ヨハネの3章17節から、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであると書いてありますね。イエス様は弟子さんに世を裁くためでなく世を救うために来られた。御子イエス様を信じる人は裁かれません。でも信じない人はすでに裁かれていると18節に書いてあります。ですから裁きというのはですね、この御子イエス・キリスト光なるお方がとても重要ですね。御子イエス・キリストをそこに置いた時、その人が裁かれるかそれとも裁かれないか、その人自身にかかっているわけです。その人自身が光よりも闇を愛し、そして光なるお方を信じない、光なるお方から避けて逃げていくのであれば、その人はすでに裁かれています。しかし人がですね、光を愛して自分の行いが悪いことを認めて悔い改めて光に照らされることを求めて光の方に来るのであれば、その人は裁かれません。悪いことをする人は光を憎みます。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れてしまうからですね。ですからちょっと心に何か闇を持っている人、人に知られたくないなって思っている人はですね、光がいつ自分のところに来るのかをビクビク恐れてるんですね。でそれであバレちゃったっていう、それをその時本当にその人は立つことはできません。その人がずっと闇を抱えっぱなしのまんまだからなわけです。ですから私たちはまずですね、そのある日ある時主が来られてね、自分が実は闇の中を歩んでるんだということをね、もう誰の目にも明らかに暴露されたくないのであれば、皆さんは光のうちを歩むべきです。闇の中を歩んでる人は光を恐れます。暴露されることを恐れます。自分のちょっとこのことはバレてほしくないなというものを持っているのでしたら、そのことをですね、皆さんは取り扱うべきなんです。そうするならば裁きを恐れることはありません。御子イエス・キリストというお方をボンってそこに置いたらですね、光が置かれたことになります、ね、あなたが今言ってること、あなたが今思ってること、それは主イエス様の前でそれは、できますか。そのようにイエス様が置かれた時、その人は、ね、光の方に来るか闇の方に来るか、もし闇の方に隠れていくのであれば裁きは明らかになってしまいます。しかし悔い改めてそれを捨てて、闇を捨てて光の方に来るのであれば、その人は命を得ます。裁かれることはありません。イエス様は、ね、世を裁くためというよりも世を救うために来られたと書いてあります。カエサーは誰一人滅びることを願っておられません。一人子をお与えになったほどによう愛されました。だから私たちは何としてもイエス・キリストという光が置かれたらイエス・キリストの方に来るべきなんです。こういうわけで、ね、裁いてはいけません。 裁かれないためです。これは神様から離れた善悪判断をしてはならない、イエス・キリストを除外した自分の正義に基づいて裁いてはならないということです。むしろ裁くべきは私たちの身内の人、兄弟姉妹たちに対しては正しく御言葉という計りを用いてイエス・キリストという光を置いて、そして裁きを置くべきなんです。だから本当に裁きというのは私たちのものじゃないんですね。私たちの善悪判断とか私たちの、ね、なんか正義感とか私たち の、ね、その正義の計り、正義の計りなんて人間によってそれぞれ違います、ね、アメリカ人の正義とアラブ人の正義は全く違いますね。正反対と言ってもいいでしょう。人間の正義というのは当てになりません。皆さんがその裁きをするべき時に計りとするべきは御言葉です。命です。光なるお方、イエス・キリストです。それによってこそ皆さんは正しく裁くことができ、正しく兄弟の、ね、目から針を取り除けることができ、正しく自分の目の中から針を取り除けることができるわけです。今日はマタイの7章6節までやるつもりだったんですけども、ちょっと6節、ね、この聖なるものを犬に与えてはいけません、この箇所も、ちょっとなかなかの分量になりそうですので、これは、次回に回したいと思います。とりあえず今日はですね、皆さんは裁いてはいけませんということを、これについて、詳しく、知りました。どうか皆さんは自分の善悪判断とか、ね、なんか若気の至りで正義ぶってでそれで人を傷つけるとかそういったことはなく、むしろ皆さんは御言葉という、ね、皆さんに由来しない永遠に残る正しい御言葉という奮闘、決して変わることはない御言葉でもって正しく皆さんのうちから針を目の中から取り除いて、はっきりと皆さんが霊的にも見えるようになって、そうしてこそ初めて兄弟姉妹のその目から塵を取り除けたりすることができるようになります。どうか正しく自分の目から針を取り除け、ね、善悪知る知識の実という路線をそこから外れて命の路線に入り、そして本当に兄弟姉妹に互いに正しく御言葉でもって教え合ったり戒め合ったり、この聖なる教会の交わりを清く保ち続け、清い生活をし続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの目から針を取り除けてください。御言葉の計りでもって主よ、私たちがいつでも歩み続けることができますように。御言葉により正しく兄弟姉妹を教え戒め進め、また互いに使い合うことができますように。そしてこの地上においてはあなたにあってつつましく歩み、自分の善悪判断は捨て去り、自分の正義感は捨て去り、御言葉に由来する義を私たちのものとして歩み続け、そして私たちのうちに命を増し加えることができますように。どうか生徒の交わりを祝福してください。互いに自分の正義によってしよう、あなたの目の治療を取り除けさせてくださいと、御言葉から離れた勝手なことをすることなく、むしろ私たち自身が自ら御言葉の計りに照らして自らの目から針を取り除けることにこそ集中することができますように、イエスを助けてください。今日いただいた全ての命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。